私たちは生活の中でいろいろな喜びを感じるものです。目標としていたことを達成したときには、私たちは喜びを感じます。祈っていた祈りが叶えられたとき、喜びを感じます。レストランを営む人は、料理を食べたお客さんが美味しかったと喜んでくれたときに、それは自分の喜びとなります。車のセールスをしている人は、自分にぴったりの車を勧めてくれたとお客さんに言われれば、それはその人の喜びとなります。このように喜びが自分の仕事に伴うと、それは私たちのやりがいとなります。そしてそのようなやりがいを仕事の中に見出すことができる人は、幸いな人だと思います。あの人のこの人の喜ぶ顔、それを見たくて私たちは一生懸命働き、自らを犠牲にすることがあります。そのために多大な労力を使うとしても、誰かが喜んでくれるのなら、そんな苦労も吹き飛んでしまうのです。聖書は、神様が私たちに命を与え、その神様は私たちが母の体内で作られていく様を見守られたと書いています。私たちが産声を上げた瞬間、その瞬間を喜ぶ父母と同じように、神は微笑みながら温かく私たちを見守っていました。神様は私たちの誕生を心待ちにしていてくださり、私たちに命を与えることを喜びとされたので、私たちは母の胎で形作られ、そしてこの世界に生まれてきました。そんな私たちは、その神の栄光のため、その目的のために、そしてその喜びのために存在しているのです。そうです。神に喜ばれること、それは私たちの人生の目的の一つなのです。そこで今日は具体的にどのように神様に喜んでいただくことができるかということをお話ししたく願っております。まず最初に神を礼拝するということについてお話しさせていただきます。私たちは今日この礼拝に集ってきています。何のためでしょうか。会いたい人がいるからでしょうか。おいしい食べ物が用意されているからでしょうか。いいえ、神を礼拝するためにここに集っているのです。それでは神を礼拝するとはどういうことなのでしょうか。私たちは時々心の中で思います。今日の礼拝では教えられた、励まされた、それは素晴らしいことです。しかしその思いは礼拝についてすべてを説明するものではありません。なぜなら私たちが教えられるとか何かをいただくということが礼拝において一番大切なことではないからです。新約聖書の言語であるギリシャ語によれば、礼拝はプロスキュネオと言います。そのうちのプロスという言葉、それは何々の方に向かってという意味で、キュネオは接吻する、キスするという意味です。すなわち、礼拝の意味は何かの方向に向かって口づけするという意味です。そしてこの口づけとは、相手に対して最高の敬意を表すことを意味し、その中には、ひれ伏するとか、 拝むという意味も含まれています。ちょっと通訳者ちょっとここでストップしといてください。礼拝は何々の方向に向かい口づけしひれ伏する。今もそのように私たちは賛美しました。 Now worship service according to the Bible it is like a kissing toward God and lay down before God。 皆さん今椅子に座ってるんでちょっと今日歌いながら示されたんでこういうことです。礼拝するということは聖書によると礼拝するということはこういうことです。もちろん形ではありません。 According to the Bible This is a worship service This is a worship service It is not like a, what we look like From our bottom of the heart We worship to God。 もちろん私たち今それをするスペースがありませんけれど、私たちの心は主の前にこのようにひれ伏する、それが礼拝というものです。 This is worship service. You don't have a space for that. I hope we have, but we don't. So, for our heart, mind, our attitude, our mind should be like that. This is worship service. なぜなら神が我らに命を与え、今日生きているのも申し訳ないけど皆さんの努力の賜物ではありません。神が命を与え、それを保ってくれているから。そして私たちに必要なものを私たちに与え続けてくださっている。故に私たちは神の前にひれ伏して拝むのです。Why we worship like that? Because God give us the life which everyone has. And also, He maintain our life. This is not our effort. It's powerless. Because of God's grace and mercy, we live this morning. And He give us, keep giving us our daily need. It is not also our effort He give to us. This is God's grace. That's why we worship God. That is the worship service. 通訳者また戻ってください。ちょっと突然だったんでこういうことになりました。すなわち私たちは今神様に向かい口づけするほどに私たちの敬意を神に示し、ひれ伏して神を拝むためにこの礼拝に来ていると言えます。礼拝は自分を喜ばせるものではなくて、その最初の意味は私たちの存在の原因と理由である神の前にひれ伏して拝む、そのためにあるのです。ロマ書12章1節2節にはパウロはこう言いました。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であるか、神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。ここにはあなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい、それがあなた方のなすべき霊的な礼拝であると書かれています。 そう、パウロはここに神に喜ばれると書きました。礼拝の中心は私たち自身を神様に捧げ、それを神様に喜んでいただくということです。そうです。神は私たちの心からの礼拝を喜ばれるお方です。沖永良部という島にいましたとき、その今では、島では、ジャガイモを生産しており、その季節になりますと、これが今年の初物ですと言って島の人が届けてくれました。私たちが何かをいただくとき、それが初物ですと聞きますと、喜びと感謝がさらに大きくなります。それは、初物が特別美味しいということよりも、確かにそれもあるでしょうが、自分の畑で採れた最初のものをその人が手にしたときに、その方が私たちの顔をまず最初に思い浮かべてくださって、これはあの人にまず食べてもらおうと思ってくれた。それが私たちは嬉しいのです。私たちはその方の心に感謝し、それを心から喜びます。礼拝する場所について、サマリアの女がイエス様に尋ねたときに、イエス様は礼拝する場所よりも、その時の心のありさまについて話されました。しかし、誠の礼拝をする者たちが、礼と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。そうです。神は霊なるお方であり、私たちも霊と誠とをもって礼拝すべきであり、それこそが父なる神が求めておられることだというのです。心からの礼拝を我らの神は何よりも喜んでくださる。神に喜んでいただきたいと思いませんか。創世記でアダムとエバの二人の息子が神様のもとに捧げ物を持ってやってきました。その時のことを聖書はこう書き残しています。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもりカインを産んでいった。私は主によって一人の人を得た。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。日が経って、カインは地の産物を持ってきて主に供え物とした。アベルもまたその群れの初子と肥えたものとを持ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。言うまでもなく、これらの地の産物も家畜も神様が大地に与えてくださったものです。それらを彼らは神に捧げたのですから、そもそもそれは彼らのものではなくて、すべて神のものなのです。その神の所有物を、二人はそれぞれの捧げ物として神の前に持ってきたのです。神に捧げるものというのは、それが何であれ、すべからず、すべてがこのようなものです。そうです。それは、神に与えられているものの一部をお返しするということで、私は捧げましたよと胸を張るようなことではないのです。アベルもカインもそのように神にそれぞれが与えられるものの中から神に捧げたというのですが、神は弟アベルのものを顧みられました。なぜか、なぜなら、アベルが捧げたものは家畜の中でも肥えたもの、また、初子だったからです。しかし、カインの捧げ物はきっと収穫した地の産物の中でも、形が整わないものであったり、余り物のようなものであったのかもしれない。 言うまでもなく神様はその捧げられたものを喜んだのではありません。それはそもそも神のものなのですから。神様が喜ばれたのはアベルの真実な心なのです。これは日本で時々見かけるカレンダーです。こちらはアメリカで一般的に用いられているカレンダーです。違いがわかりますか？このカレンダーでは日曜日が週末です。そう、日曜日はウィークエンドなんです。しかし私たちにとりまして日曜日はその週の初めの日です。この違いは私たちが思う以上に大きいのです。私たちは週の一番最初の時、それを自分のために使うのではなくて、心を込めてその時を主にお捧げするのです。心身のエネルギーを使い尽くした、もう残り物のような週の終わりを神の前に捧げるのではありません。過ぎました一週間の恵みを思い、その間も神の許しあって生かされて新しい週を迎えることができたことを主に感謝するのです。そしてこれから始まる新しい週も主に期待し、まだ起きていないことをも主にお委ねしてこの週を始めるのです。週の初めの日の朝、まず第一に何よりも先に神様の前にひれ伏し礼拝を捧げる、そのように一週間を歩み出すことができ、それを全知全能の神が喜ばれているということ、皆さんこのように始めた一週間ゆえに私たちの心は整えられ、そして主の御手の中に休んじてこれからの一週間を私たちは過ごすことができるのです。私たちはふと思うことがありませんか？この礼拝の時間であのこともこのこともできる。ちょっとお待ちください。全知全能の神が喜ばれ私たちに微笑みかけてくださるということ以上の新しい一週間への備えというものが、果たしてそのようなものがあるのでしょうか。神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるというこの御言葉は、頭で理解するものではありません。実際にそうしてみて納得させられるものなのです。二つ目のことをお話しします。我々はキリストに仕えることによって神をに喜んでいただくことができます。この礼拝とは日曜日の朝限定のものなのではありません。それは我々の生活の一部ではないのです。礼拝はこれから始まる一週間の私たちの生活そのものです。このロマ12章に書いてある通りです。心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全くことであるかをわきまえ知るべきである。そう、私たちは常に何が神の御心なのか、また何が神に喜ばれるのかということを考えなければなりません。それでは神に喜ばれるために私たちができることは何なのか。ロマ書の14章18節にはこう書かれています。こうしてキリストに仕える者は神に喜ばれかつ人にも受け入れられるのである。 ここには私たちが神に喜ばれるにはどうしたらいいのかということがはっきり明確に書かれています。そうです。私たちが日々神に仕えるときに、神はそれを喜ばれ、さらにはこのことゆえに、私たちは人にも受け入れられるのです。また、ヨハネによる福音書12章26節にはこうあります。もし、私に仕えようとする人があれば、その人は私に従ってくるがよい。そうすれば私のおるところに私に仕える者もまたおるであろう。もし私に仕えようとする人があれば、なんと、その人を父は重んじてくださるであろう。私たちが神に仕えるとき、神はそれを喜んでくださる。さらにはそのような私たちを神は重んじてくださると、ここには書かれています。私たちがどのような人間になるべきか、その目標となって有り余るお方がいます。この方こそがイエス・キリストです。私たちは多くの偉人を知っています。しかし、それらの偉大と呼ばれている人々の多くが、自分の生き方に最も影響を与えた方として、イエス・キリストの名前を第一に挙げています。人間が求めるべき理想は、キリストのうちにすべてあるのです。コロサイ書は書いております。キリストにこそ、満ち満ちている一切の神の徳が、形をとって宿っており、そしてあなた方はキリストにあって、それに満たされているのである。キリストのうちにこそ、すべての神の徳が宿っているという。そしてそれは、キリストのうちに満ち満ちているという。神の徳の片鱗がちょっと見えるというのではないのです。その徳がまさしく溢れんばかりにキリストに満ちているというのです。熟練したしもべとは、自分の主人が何を考え、こんな時にはどうするのかということを察知していくしもべです。神の徳に満ちているイエス様は、何を感じ、何を思い、こんな時どうするのだろうかということを私たちが知り、そしてそのように私たちが生きていくこと、それがイエスに仕えていくということです。もし私たちが主人であるなら、そのようなしもべを喜び、彼を重んじるように、父なる神様も神に仕える私たちを喜び、重んじてくださる。主にある皆さん、あの人この人ではなくて、神に重んじられる、これ以上の光栄と励ましがありますでしょうか。さらにはこのように生きようとするときに、私たちには一つの驚くべき祝福がついてきます。すなわち、その人は人にも受け入れられると、ここには書かれています。私たちが互いに受け入れ合うことは難しいことです。しかし神様は私たちを完全に受容してくださいます。さらには私たちがキリストに仕えていくときに、私たちは周りの人たちによって受け入れられていくという、そうです、神が重んじる人を人も重んじるようになるということです。数週間前に藤巻充という私の恩師である牧師についてお話ししました。家庭内暴力と引きこもりの走りとなった若い時を過ごした方、学校にも馴染めず17回も退学した方、親も教師も学友も大嫌いでした。しかし、イエス・キリストと出会ってから、すなわちイエス様によってそのありのままの自分が受け入れられ、先生ご自身も、よし、このイエスに仕えていこうと決めてから、先生に起きた顕著な変化は、それまで敵意すら感じていた人たちが皆、いい人に思えるようになったというのです。これまでの憎悪の対象だった先生や友人が素晴らしい人に見えるようになったというのです。 そしてその素晴らしい人たちが教えてくれることに喜んで耳を傾け、それを習得するようになりました。こうして以後先生は学問の世界でも大きな貢献をなされます。すなわち、それまで腫れ物に触れるかのように取り扱われた先生を皆が受け入れ始め、重んじるようになっていったというのです。キリストに仕えることにより、キリストがそれを喜んでくださることを知る。その人を神は重んじ、ひいては人にも受け入れられていく。この生き方が私たちに及ぼす影響は、声を大にして言っても言い尽くすことはできません。故にここに私たちの人生の秘訣が隠されています。人生とは人間関係なしでは成り立ちません。私たちを力づけるあるいは打ちのめす、その要因となるほとんどのことは人間です。人間こそが私たちの喜びの原因で、人間こそが私たちの悲しみの原因です。この人に受け入れられていく人生、それは媚びを売るということではなくして、これは何にも代え難い私たちの収穫ではないでしょうか。神の満ち満ちた徳を宿しているキリストに仕えるしもべは、神にも人間にも愛され受け入れられていくのです。最後のことです。神に立ち返ることによって神は喜んでくださる。聖書の中にもう明らかに神様が喜んでいると記されている聖書箇所があります。それはルカの15章に集中して3つの例えによって書かれています。そしてこの喜びときたら半端じゃないんですね。もうその顔からは満面の笑みがこぼれ、飛び上がるような喜びがそこには記されているのです。一つ目、このようなことです。ルカ15章4から7節、あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。ルカ15章8節10節、またある女が銀貨10枚を持っていて、もしその1枚をなくしたとすれば、彼女は明かりをつけて家中を吐き、それを見つけるまでは注意深く探さないであろうか。そして見つけたなら、女友達や近所の女たちを呼び集めて、私と一緒に喜んでください、なくした銀貨が見つかりましたからと言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがあるであろう。三つ目の例え、有名な放蕩息子の例えです。二人の息子がいた。弟が父から将来譲り受けることになっていた財産を受け取り、遠い国に行き、そこで放蕩に身を持ち崩しました。最後には豚を飼う世話をして、その餌すらも食べたくなるほどに彼は落ちてしまった。 しかしその彼が雇い人の一人としてでもいいから父のもとに帰ろうと我に帰り父の家に帰ったのです。父はなんと毎日その弟息子を思い外を眺めていたのでしょう。その姿を見つけると走って近寄り彼を固く抱きしめました。そして最上の着物を着せ彼のために一番おいしい肥えた子牛を引いてきてほぐったのです。それを見ていた兄は拗ねてしまった。自分は父のもとでコツコツ仕えてきたのになんでこの弟のためにここまでするのか。その兄息子に向かい父は言いました。このあなたの弟は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当たり前である。この三つの例えが何を言ってるのか。これは私たちは皆神のもとには本来失われているものであるということを言っています。そしてこの私たちを神は探しておられると言っています。私たちが神のもとに立ち返ることをこの方は待ち望んでいる。そしてこの三つの例えに共通していることは、もし私たちが神のもとに立ち返るなら神は大変に喜ぶという、その喜びようは半端じゃない。ご自身だけではその喜びを抑えきれず、近所の者を集め一緒に喜ぶという言葉がその喜びの大きさを物語っています。さらに天では御使いたちの間でも大歓声が起きるという、私たちが神を一番喜ばせることができることは、失われている私たちが神のもとに立ち返った時です。その時に天においてビッグスマイルがあなただけに向けられていることでしょう。この例え話は、神の愛を知らずに神から離れて失われて生きていたものが見出されたという喜びです。これをもう少し広く解釈するのであるならば、たとえクリスチャンであっても、神様以上にあのこと、このことに力が心が奪われ、神からその心が離れているような人をも考えることができるでしょう。このような者たちも、我に返り神のもとに立ち返るなら、神はそれを喜んでくださる。ネヘミヤは言いました。主を喜ぶことはあなた方の力です。今日お話してきたように、神様が喜んでいてくださる、微笑んでいてくださるということを知るときに、私たちはその神様を喜びます。そしてその喜びは私たちの力となるのです。この喜びは一時的なものではなく、私たちの生涯、最後まで続く喜びです。今日は神様が喜ぶ三つのことをお話しました。神が私たちに微笑んでいてくれることを願うのなら、私たちは神を第一として心からの礼拝を神に捧げるべきです。この時をこの週の最初の時間とするべきです。そして心からキリストに仕えるべきです。そして私たち、神に私たちが立ち返るならば、それは天において大変な喜びの歓声が上がるということを知るべきです。神様が私たちを喜んでくださる。そのことによって私たちが預かる恩恵はとてつもないものです。主にある皆さん、これを逃したらなりません。世の中でいろんなことあれミスしたってあるでしょう。 そんなものに比べ物はない。この神の恵みと祝福を逃してはならない。神が私たちを重んじてくださる。これ以上心強いことがこの世の中にはありますでしょうか。お祈りしましょう。天の父様、あなたに喜んでいただける生き方ということ、もしかしたらある方はそんなこと今までの人生で一度も聞いたことがないっていう方がいらっしゃるかもしれません。あるいは知っていたけれどもすっかり忘れてたっていう方がいるかもしれません。ああ神様、どうか私たち今一度この原点に立ち返らせてくださいますことをよろしくお願いいたします。神を喜ばすということなんか私たちの頭の中にはなく、どうしたら自分が喜ぶかということだけに生きるのがある意味私たちの普通の人生です。一生懸命自分を喜ばせようとしているのに、なんでそうならないのか、根本的に間違っているからです。神を喜ぶことこそ我らの力ですという言葉、主よ、どうぞそこからもう一度私たちの生活と人生を築き上げていくことができますように、私たち一人一人をあなたが深く深く取り扱ってくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。一度の人生でありますから、生きるのであるなら喜び持っていきたいです。喜び持っていきたいです。あなたに喜ばれる生き方したいです。人にも喜ばれたいです。それらをすべて可能にする神に喜んでいただく人生をどうか私たち送らせてください。我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りとします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、こんな私たちがしもべとして仕えることをよしとしてくださっている我らの主イエス・キリストの恵み、その完全な理由により、私たちがこの地上で唯一ひれ伏する対象であってくださる我らの父なる神のご愛、日々の生活、神に喜んで生きる、喜んでいただく生涯を送ることを可能にしてくださる聖霊様の御助けが、今日この礼拝に出席し、またそれぞれの家庭や職場に帰っていく私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。